今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、ジレンマとトレードオフについて話していきたいと思います。まあ、ジレンマっていうのはまあ2つのもの、一方を取ると一方が取れないみたいな、2つがこう同時に最大化できない、両立できないみたいな、まあそんな感じですね。でトレードオフっていうのもまあ多分似たような僕は感覚で使ってるかな。これを取ると結局これがまあ同じ意味か、だから必ず結局その二律背反っていうのかな、両方同時に取れないみたいな、まあ交換、これをするならこれができなくなるよみたいな、であれをするならこれをしないみたいな、なんていうのかな、そういう関係っていうのが常にあるなぁなんて、これはまあどんなことでも多分言える話ですよね。で僕はまあ今その結局、Web3 ブロックチェーン NFT クリプトみたいなところを軸に今イメージをして話しているので、その話しか今できないけど、結局その Web3 っていうのがまあその管理されない世界線っていうのかな、自分の資産、自分のなんかその持ち物っていうのかな、まあ、それを自分で管理していくみたいな、そういう文脈、まあ、思想というか哲学というか、そういうところにこう見せられた人たちが多分 Web3 っていうもの、まあ、つまりそのクリプトとかブロックチェーン NFT みたいな、あのあたりを多分指して言ってるんですよね、 Web3 と。まあ、結局この Web3 っていうのも説明もなんか Web1、Web2、Web3 みたいな、この果たして並列で語るのが正しいのかどうかみたいなことは未だに僕自身はすっきりしないところがあるんだけど、ただその中で Web3 のつもりで自分自身ブロックチェーンとかクリプトに触れてる、NFT アートとかを作ったりしている中で、結局でも本当にその完全に Web3 に振り切ってやることって、いやどうなんだろうっていうことをつくづく感じるんですよね。で結局例えば、具体的に言うと、じゃあ NFT アートを自分が作りました、じゃあそれをどなたかに、届けたいと、まあ、つまり、まあ、じゃあ買ってもらうみたいなことを考えた時に、現状結局じゃあその特定のチェーンの特定のチェーンに対応したマーケットプレイス、プラットフォームみたいな場所ですよね。どこかの会社や個人がこう作った場所、マーケットプレイス、プラットフォームっていうものを使って、そこでその NFT アートを売買するみたいなことが基本だと思うんですよね。もちろんその OTC 取引って言われるような、まあ、いわゆるそのブロックチェーンクリプトの根幹である個人間での取引、直接送金、直接何かその、デジタルデータっていうものをこう送り合うっていう、もちろんそれはできる、ブロックチェーンの技術を使えば、その特定のチェーンのガス代だけですよね、それは別にどこかの手数料とかじゃなくて、そのチェーンが稼働する上での、まあ、マイナーに支払われるお金みたいな感じですよね。まあ、それを手数料と見れば手数料なのかもしれないけど、それはもう基本的にそのブロックチェーンを使う仕組み上かかってくるお金コストってことですよね。でそのなんだっけ、何の話をしたっけその手数料みたいな話で、そのガス代とかっていうのは別として、結局その特定のじゃあマーケットプレイス、プラットフォームを使ってそこで売買した時に、マーケットプレイス側にやっぱり手数料を支払ったりする必要があるわけですよね。結局そこだから、そのある意味中間搾取みたいなものは結局その Web3 って言われるような文脈の中でも発生しているし、あとはじゃあ自分のそういうじゃあ NFT アートを作ったものをクリエイターさんがね届けるっていう場合もそうだし、コレクターさんが自分のその自分が保有している NFT アートを誰かに売るっていう時にマーケットプレイスを使うっていう風になると、結局それってなんていうの、中央管理者がいるって言えばいいのかな、第三者を介してるよね、マーケットプレイスという第三者を使ってるよねってことを考えると、あれっていうことを思うわけですよ。これってなんか Web3、 Web3 って言ってても、結局そこには Web2 的な、まあだからこの第三者がいるっていうこと、どこかのサービスを使わせてもらうっていうことを Web2 的というのか、いうのが正しいかどうかも、なんか果たして、まあ、そこも疑問なんですけど、それを Web2 というならば、いやこれめちゃくちゃ Web2 的なことをしてるなっていう、扱っている NFT とか、仮想通貨ってものは Web3 的かもしれないけど、どこかがの誰かが中央管理的に管理してるわけじゃないものかもしれないけど、それをやり取りするときに結局その Web2 的なものを使ってるよねって思ったときに、まあ、別にそんなにいいじゃん細かいことっていうふうに思えばそうなんだけど、結局詰まるところ何を言いたいかっていうと、 Web3 というものを追求すれば追求していくほど実は不便なんだみたいなことですよね。だって本当に全部それを自分で、まあ要はその第三者というか、そういう中央管理者みたいなものを 返さずに、デジタル上のそういう資産ってものをやり取りしようとしたら、多分全部自分でブロックチェーン上に直接何か書き込むみたいな、どうやってそれやるのみたいな想像もつかないみたいな、多分そういうレベルの話になってきて、まあ、一部のねそういうギークマニアックな人は、いや自分はもう本当に Web3 を追求するためにもうそういうどこぞの誰かが作ったマーケットプレイスとかウォレットは使いません、もう全部自分でブロックチェーン上でやるんですっていう人もいても面白いと思うけど、でもみんながそれ絶対無理でしょっていうところ、そしてそんなの少なくとも絶対マスアダプションしないよね、そんなめんどくさいものってなってくると、結局僕らはそういう Web3 みたいなところにこうちょっと、まあ、ある意味熱狂して、だけどどこかでやっぱそれって幻想なのかもなみたいなことを折り合いをつけ始めてると思うんです、多分 Web3 民も、でその中で結局僕ら人間はなんだろうな、やっぱりその利便性みたいなところを追求する生き物であるっていうことはやっぱり、否定できないなってことを僕自身もやっぱり結局感じるわけですよ、どっぷり Web3 だ NFT だクリプトだってところに、身を置いていてもやっぱりなんか便利な方がいいなとか、効率的な方がいいなとかってことを結局求めるわけですよね。だからそこに結局やっぱそのジレンマみたいなものはやっぱ発生するし、そのトレードオフっていうところですね。だから僕も結局そのマーケットプレスを使って自分の NFT アートってものを結局届けている、まあ、たまに一対一でね個人的な、やり取りで取引をすることもあるけど、でもやっぱりそれってなんかどこか煩雑だったりとかちょっとしたヒューマンエラーが起きやすいから、だったらそういうシステムを構築してくれてるマーケットプレスとかを使ってやり取りをした方が、まあ、ある意味安全というか確実だったりとか、まあ、その信頼性を損なうこととかっていうことも、やっぱり減るよねっていうふうにある意味割り切って僕は結局使うから、そこはトレードオフの関係だよねっていう、まあ、そんなことをちょっと今回思ったので、話をさせていただきました。まあ、つまり何を自分が大事にしたいかっていう、そこだけあればいいと思うんですよね。だから完全にこうもう振り切って0100で、なんていうの、0100で何かみたいなことはやっぱり難しいよね、とはいえっていう、そんな話、ハイブリッドでやっていきましょうというそんなところです。お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。